皆さんこんにちは、大場でございます。今回は年末スペシャルということで、スペシャルなゲストをお招きしております。今年ポッドキャスト界に彗星のごとく現れ、我々男性リスナーのハートをわしづかみにして、そして立つ鳥後を濁さないように去っていこうとしているこの方です。どうぞ。
はい、おじさんの知らない魔女の話からマーヤです。こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
はい、お招きありがとうございます。
以前ですね、おじ魔女感謝祭の前にツイキャスコラボで、まあその広報活動といいますか、まあ宣伝番組みたいの一回やらせていただいたんですけど、
ポッドキャスト。その後にもですよ。
ですね、うん。こういった形でスカイプで撮って、まあ、ポッドキャストで配信するっていうのは、うんうんうん、まあ、今回が初めてでですね。
初めてですね。はい。
まあ、どうなりますかということで。で、もう、お忙しい、もう、講師ともにお忙しく、売れっ子であちらこちらのポッドキャストからもお指がかかってて。
そうでもないですよ。
あ、そうでもないです。いや、先日ですね、暴れラジオさんの、第223回でした、はいはい。ゲストへ出られたのを聞きまして。これはちょっとなかなか普段のマヤさんとはちょっと一味違うというか。
ね、いや、そもそもダジャレとか言わないですからね。
よく出たなと思って、あれに。
いやー、でもほら、お声かかったら、ねえ、まあ、言っとかなきゃって思うじゃないですか。うん、しかも、ねえ、人気番組ですし。
いや、そらそうですけど、なんかね、うん、日頃のこう、キャラとはちょっと違うような。
いや、面白いことは嫌いではないんですよ。嫌いではないけど、まあ、その、ね、ボケキャラではないっていうところですよね。
そうね。どちらかツッコミタイプの人だから。
うん、そうなんですよ。
自ら、ああいうダジャレでボケまくるというか。
もうね、どうしましょうだったんですけど、まあ、半日考えた結果があれですよ。
いや、ちょっとね、いや、聞きながら、しかもそのね、うん、結構長い時間喋ってたじゃないですか。
そうなんです。あれね、前回5分だったんですけど、今日、おととしの分かな？だから今回10分撮ってますって言われて、え、ちょっと待ってって。
ダジャレのトークで10分喋れって言われたら、自分でもちょっと待ってね、と。
そう、いや、台本きっちり作って、ね、うんうん、向こうに喋らせないっていう作戦をみんな撮ってるんですけど、私ちょっと多分それできないなと思って、一応会話に乗せたかったんですよね。なんとなく。
はいはいはい。
なので、もう、まあまあ、あんなもんですよ。
まあ、それにしてもですね、まあ、ちょっといきなり、始まった途端によその番組の話が始まってるのは、まあ、いいんですが、とにかく本当におじ魔女ですね、今年始まって、もう終わりがそろそろ最終回が間近になってきたんですが、
はい、そうなんですね、あと2回かな、配
信、はい。怒涛の勢いで、あっという間に一年が終わったように、まあ聞いてるこっちも思ってたんですけど。
そうですね。いや、私は長かったですよ、結構。大して仕込んでたわけではないんですけど、まあなんか、一応思ってたことを全部やろうっていうのがあったからですね。
まあそのあたりのこともですね、聞いてみたいな。そう、あんまりじっくりと話すこともあんまりないと言えばないか。
うん、そうですね。
まあ実際ちょくちょくマヤさんと顔を合わせることあるんですけど。
そうですよ。今年一番会ったポッドキャスターは、おばさんですよ。
いや、自分から見てもそうで、数えたら8回会ってるんですよ。
そうそう、8回会
っ。さっき、はい、思い出してメモ書きしたんですけど、そういや、どうなって、どういうふうに会ったのかと。一番最初に会ったのが、今年の3月に、はいはい、コンビニエンスなチキンたちの、ま、グリーンさん、ミヤさん、ウッシーが、主催する、おのぼりさんパレードという、
パレード。
まあ、いわゆるオフ会ですよね。
はい。
まあ、配信者の方と、あとリスナーの方が集まるというのが、今年、福岡市の方で、2日間開催されて、で、その初日の方にだけちょっと前さん。
そうですね。初日だけ。
来られて、自分それまで全くマヤさんのこと分かんなかったんですよ。最初来た時に。
いや、多分、こんちきの三人さんも私のことは何も分からなかったと思います。うん、
さらに言えば、他に来てた人たちも自分最初やっぱ分かんなくて、グリーンさんにはその前にもう2回ぐらい会ってたんで、
うんうんうん、
で、まあ、ミヤさんとしてはもうすぐ分かったんで挨拶して、で、他にこう、来てる方々が誰が誰かっていうのが分かんなくて、まあ、だんだん話してるうちに、あ、この人があの人みたいな感じで、
うんうん、
女性がいるんだけど、この人は誰だろうと。
誰だろう。
わかんなかったんですよ。
いや、うん、私は知ってましたけどね。うん、あ、おばさん。
ああ、そうなんですね。あの時確か自分の記憶に間違いなければ、マーヤさんの方から、はい、実は自分はブラックキラキラですみたいな感じで言われて。
そうですね。多分、アンカー配信の話をしてる時に私もしてるんですって話したと思います。
そうそうそう。そこで初めて、うん、ああという感じで、なるほどと思って、で、その後にちょっと話してたら、マヤさんの方から、いや、実は自分昔、はい、あの、オルネポに出てましたと。
あ、それはね、違うんですよ。ツイキャスしてたじゃないですか、あの時。
はいはい。
ずーっと。はい。それで、メックさん、まあね、リスナーさんですけど、
はいはい、
メックさんが、あの、昔、オルネポに出てたマヤさんっていうのをコメント入れたんですよ。
そうだったんですね。
そうです。はいはい。それをグリーンさんが見つけて、え、出てたの？って言われたんですよね。
あ、いやいや、そっかそっか、その流れだったか。
そうそうなんです。だから自分からバラそうと思って言ってなかったんですけど、まあ、桃屋さんが来たらわかるだろうなとは思ったんですけどね。
あの時、桃屋のおっさん結構遅い時間、もうなんか10時とかそれぐらいかな、そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、
来て、で、来る前に、まえさん、あの、できたら会いたくないみたいなことずっと言ったんですよ。もう帰ろうかしらみたいな。
帰ろうって。
別に顔見なくていいしみたいなこと、ずっと言ってたんですね。
まあでも結果挨拶ぐらいはして、いや私もですね、あの、それこそ福岡、桃屋を閉めた後、愛知県とか行ってあったじゃないですか。
はいはい。
福岡離れてから多分会ってなかったんですよ、一度も。まあもちろん、帰ってきてたんでしょうけど、まあ全く連絡も取ってなかったし、もちろんポッドキャストを始めたとも言ってなかったので、わ、どうしようって。まさか来るとは思わなかった。お互い様ですけどね。
その話が出たついでにですね、ちょっと聞きたかったのが、はい、前ちらっとおっさんの方から聞いたのかな、はいはい、そもそもマヤさんどういった経緯でまずそのオルネポに出るようになったんですか？
オルネポはですね、あの、桃屋、呼び捨てしたいですか？
いや、まあいいんじゃないですか。
あの、桃屋と知れたのは結構前なんですよ。次郎丸くん、
はいはい、
次男くんが生まれた頃なんで、多分もう13年ぐらい前なんですけど、
はい、
たまたまライブに行ってて、時々オルネポにも名前が出てくるおつつみさんですね。
はい。
彼と私仲良くてというか、彼のバンドのライブに行ったりしてて、
はい。
で、そのオフ会に、桃屋が来てて、初めましてで会ったんですよ。で、その後、私がキラキラを開いて、トリートメントをしてますよっていう話をしたら、じゃあ近所のマッサージ屋に行くのであれば、キラキラに行った方がいいねって、って言っても、桃屋が来てくれるようになったんです。まあ、2週間に1回ぐらい、こう、マッサージを受けに来てくれてたんですけど、その時に、もう、おもむろに iPhone 取り出して、オルネポやってるのは知ってたんだけど、ここで録音して流していい？って言われて、え？みたいな感じで、じゃあ、とか言って、ちょっと10分ぐらい喋ってっていうのを2週間に1回ぐらいやり始めたんですよね。毎回くだらない話しかしないので、ああ、とかいう感じで答えてて、なんか、もう、半分、もういいやろって、もうみんなこんな聞きたくないやろとかっていうのを流してたんですけど、それですよね。なので、友治を知ってる人からすると、何こう毎回、お姉さん出てきて、いやいや喋ってんだろうぐらいの感じだったと思います。
本当に知らないリスナーが聞くと、なんかお店の店員さんになんか無理やりマイクを向けて強制的に喋らせてるみたいな。
そうそうだと思います。ちょっと私も内容一個も覚えてないぐらい。一回だけツイキャス生配信かなんかをしたんですけど、
はい、
その時に結構私を知ってる人がいてびっくりしたっていうやつですね。
へ
ー。何度か出た後、まあ一年ぐらいいたから結構出てんでしょうね。出てって。そしたら生配信をツイキャスでしてるときに、なんか私の出てるときだけ閲覧数がすごかったみたいで、なんでマオヤがいるときにこんな閲覧数が、みたいなことをモモヤが言ってたのはすごい覚えてます。
そりゃ、ぶっちゃけおっさんが一人でやるよりも女性が出てきた方が効くわと。当然だろうと。思いますな。
そうなんですよ。うん、まあ、ある時ちょっと、私も忙しかったりして、あ、ちょっと出れないわ、今日は、みたいな感じで、パッと終わっちゃったんですけどね。で、その後、桃屋がもう閉まる、
はいはい、
閉まらないの話をしてたのかな、とか思いますね。
だから、その頃自分まだオルネポ聞いてなかったし。
そうですよね。結構前ですもんね。
自分がそもそもオルネポっていう番組知った時には、まだお店はあった頃だったかな。ちょっとはっきり覚えてないけど、なんか多分、
まあその、
あるか閉まるかぐらいで、
うんうんうん。
名古屋の方に、おっさんが行ってるのはもう知ってるんですけど、それ以降は、
じゃあもう本当に。
うん。それ以降、例えばなんか、笹山さんのライブ、名古屋でのライブに行って、なんか、ツイキャス配信してるのをこう聞いてたら、おっさん引っ張り出されて、またギター鳴らして歌ってるという、うん、お約束のような、はい、ああいうのがあって
た
の。
あれが始まった。あれ、じゃあ、あれは16ビットで最初やったんでしたっけ、うん、なんか、ね。
そういうのは覚えてる。
聞いてはいましたけどね、ずっと。
そうか、そういう時だったんですね。
だから、その、桃屋閉まるよりもかなり前だから、出てたのはですね、なんか本当によくみんな覚えてるなって思いますけどね。覚える。マミックさんしかり。あと誰かな。藤持さんとかも知ってたみたいですね。
まあ、その、メックさんと藤持さん並べると、こう、筋金入りの人たちだから。
そうそうそう。だからその頃、オルネポを聞いてた人たちって、そういう人たちだと思うんですよ。
その今のお二人だったら、もう、どの番組のことを聞いても、大抵のことは知ってるんじゃないかという気がするんですがね。
そ
う
そ
う
そう。まさかそんな人たちが覚えてるわけないと思って、私もスタートしたので、びっくりしますね。
多分ね、まやさんが覚えてないだけで、相当印象に残るようなトークをやってたんじゃないんですかね、当時。
いやー、多分ね、なんでしょうね。今とほぼ同じですよ。私と桃屋のやりとりはそう変わらない感じだと思います。
まあ、いわゆる、まあ桃劇場を当時からやってきたわけですね。
そうそうそうそう、そんな感じですね。
さすがですね。おっさんがよく自慢して言ってますよね。その、まやさんとの、距離感というか、うん、あれはもう自分にしかね、できないみたいなことを。やっぱそういうキャリアがあってのことなんですね。
キャリアなんでしょうかね、なんかわかんないけど。いや、でもね、なんか、いらぬ話が出たりしてますよね。なんか、昔付き合ってたんじゃないか説とかをよく言われるんですよ。いや、何にもないって言って。
いや、本当に付き合ってたら出られんと思うんですけどね、なかなか。
いや、そうそうそう、だし、いや、そもそも出会った時にはもう、ほら、そう、ね。さっきも言ったように、次郎丸くんが生まれただの、なんだの言ってる時は、そんな関係にはなり得ないからとか。元彼じゃないのとか言われるけど、違う違うとか。
まあ、話のネタ的にはね、そっちの方が面白いんだろうけど。
そうそうそうそう、面白いけどね。
いやでも実際本当にね、元彼とか元カノと番組やれるかって言ったら、それは相当、ずぶとい人というか、うん。かえってリスナーの方がちょっと聞くのが辛くなるような。話戻るけど、まあその3月のおのぼりさんパレードがそんな感じで、はいはい、で、その前さんがいるんで、遅れてきた桃屋のおっさんもなんか驚いてたのは覚えてますね。
そうですね。なんでいるの？
そうそう、みたいな感じで。まあ、それが初めての出会いだったんですけれども、その後が、はい、5月だったですかね。野方のボタンでの笹山さんのライブがありまして。
はい、ライブに、はい。
はい。で、その時に前さんはうちの北北カフェの相方のうさこさんと二人で、
はい。
来まして。はいで、私はあの時ちょっと半ばスタッフみたいなことやってたんですけど、で、この時も、桃屋のおっさんが宇部から来てくれたんですが、
そうそうそうそう大事件の時ですね、は
い。もう財布を忘れてしまったという伝説を作ってですね、まあ、これは、この先自分も一生がいじってやろうと思ってるんですけれども
。もういじってやってください、もう。
それが2回目。まあ、ライブだったから、その時はね、あんまり喋る時間なかったですけど、
そうですね。
で、その後が飲み会だった。
感謝祭の話してた時じゃないですか。
でしたかね。
ね、はい。
あれはどっちが先だったかな？一回前さんが北九州に来て自分の居酒屋に行ったの、あれが6月だったっけ？
いやいやいやいやいや、キクラが先ですよ。
あ、キクラが先か。
うん。流行った子さんと、まあ、ゆうと、ってやつですね。
やってましたね。
そしたね、うん。
もうなんかそのあたりだんだんこう記憶がぐちゃぐちゃになってくるんですけどね。
あれなんでおばさん来たんでしたかね。なんか飲みましょうよって言って来ますって言った話でしたっけね。そうそうそう、うん、
で、なんか確か早田子が来る途中ずっとツイキャスやってて、
そうです、
なんか道に迷ったかなんかで遠くの駐車場に止めたとかいう時あったですよね。でなかなか到着しないという。
うん。なんか、リスナーさん、ももっぴさんとかがめちゃ案内をしてくれてた。
右だ、左だ、みたいな。
そうそうそう。
で、それをこっちは飲みながら見てた、みたいな。まあ、そのことがあって、その後か北九州に来たのが。
その後ですかね。そうです
ね。ありましたよね。で、その時には、
う
ん、ちょっと自分の行きつけの居酒屋に行って、
はい。
その時、あ、二人で。
そうです、そうです。
二人で。
傘忘れて。
そうそうそう。傘忘れ
て。でも帰りは奥様に送っていただいてですよ。
帰り高速バスのバス停までちょっと送っていこうになった時に、うん、ある程度歩いて行ける距離じゃなかったんで、まあ、タクシー呼ぶのもあれと思って、うん、うちの奥さん呼んで、うちの妻もその、ポッドキャスト関連の人に会ったのは初めてだったんですよ。は
い、私が初めて。ああ。
うん、まあ、別にその、隠してるとかいうわけでもなかったんですけど、特にこう、会うタイミングはなかったというか。
うん。まあまあ、そうですよね。なんかその、趣味の友人だったりすると。
車の中とかリビングで聞いてたりするので、
うん
うん、そういう番組があるっていうのはもちろん知ってたんですけど、
うん、
例えばおじまじょ感謝祭のイベントがあって自分も行くよみたいな、そういう話は当然ね、前もって、例えばおのぼりさんパレードもそうだったし、そういうのは話はしてたから、まあ多少ないとも通じてはいたんですけれども、うん、で、妻に迎え来てもらってそのバス停まで、車3人ですね、行って、
はい、
なんかもう妙にドキドキしてです。
そうなんですか何をそんな、
緊張して
ですね、やましいことは何一つない。
いや、ないですけどね。ないけど、なんでしょう。それこそさっきの話じゃないけどですよ。なんか、妻と元カノの間に挟まれて、俺はどうしたらいいんだろうみたいな。
全然そんな気なかったですけどね。ああ、奥様、初めまして、ぐらいの感じで。
なぜかその後も、うちの妻と一緒に会うことがあって、日曜日だったかな、うん、自分と妻が、久しぶりに博多に遊び行って、博多駅ね、はいはい、結構朝早く着いて、ツイートしたら、まやさんから、お昼食べませんかって言って、キラキラの近くの大地のうどんという、
う
ん、
うですね、
はい、うどん屋行って、うん、キラキラに初めて、
ちょっと寄っていただいたんですよね。
う
ん、
見学というか。
はい。大場さん、ここに寝てくださいねっていう、ね。そうそう
だから、まあ、感謝祭の前に行けたのはちょっとラッキーやったというか、
う
まあ、なんかイメージができた
という
か、うん。
ちょっと雰囲気ね、見ていただいて。はい、
で、その後がいよいよ8月31日と9月1日のおじまじょ感謝祭で、はい、本番は9月1日日曜日の13時からが本番開始なのに、ね、自分と桃屋のおっさんはその24時間前ぐらいからもうキラキラにいたという、何やってんだ
早いだ、ね、いや、でも、本当助かりました、なんか。ね、ちょっと力仕事お願いしたり、まあ、お買い物お願いしたりで。まあ、
布団運んだぐらいですけどね。
いやいやいや。
いや、でも本当にあれは、まあ、大したことではしてないんですけど、まあ、本当に楽しかったけど、やっぱり、ね、実際企画して運営する、
はい。
ね、まやさんとまゆの二人は本当大変だったと思って、あれだけの
人数ですね。まゆは大したことしてないです。言っときますけど。うん、企画も運営も私ですって。うん、
まあ、それはわかってますけど。ね、その後、まあ、最終的に DVD までできて。
はい、はい。
自分もそんなにたくさんイベントとか行ってるわけじゃないけど、あそこまできっちりして、うんうん、最終的に形として、映像が残るような、
ねえ、いや、でも皆さんが出てくださったからですよ、それは。二人じゃこう、やっぱね、持たないなっていうのはあったんで。うんうん、
だからそのね、イベントの音源を番組で流すっていうのはよくある話ですけど、うん、映像としてね、その YouTube とかじゃなくてちゃんとこの形に残してるっていうのは、これがすごいなと思って、感心というか
もう。ああ、ありがとうございます、うん。
いやいや、びっくりしたし、自分が逆にこれやれとか言われたら、いや、超面倒だし、無理やろなと思って。
まあ、うちは一応キラキラ母体があるんでですね。まあ、個人は個人ですけど、なんとなくそういうのはできるだろうなっていうのをやってみようかなっていうのはありましたかね。
確かにそのキラキラという場所があったからできた、
うん、
ね、あれがなかったらね、うん、どっかで会議室借りるとかいう手もあるけど。
いやいや、それは、うん、うん、でも。
それはちょっとまたね。
それだってね、また大変だと思うんですけどね。
もう飲み会だけにしようかみたいなこともあるだろうし。
うん、ね、うん、うん、うん。
でもそれだけだったらね、まあ、前さんも前言ってましたけど、遠くから来てもらってね。
そうなんですよ。
飲み会だけして、うん、じゃあさよならっていうのは。
うん、それはちょっと寂しい。
ま、自分とかね、おっさんあたりはまあいいんですけど、やっぱり今回関東から来てくれた人たちとかもいたしね。
びっくりしましたね、もうね。
すごいね、まあ、椿大道さんとか、
はい、
ワルダさんとか。
ワルダさんとか、ね。 RM さんとか、まあ、リスナーさんも初めましての方多かったですね。多かったですね。
あれ、改めてやっぱ DVD 見直して、みんなすごいなと思って、うん、自分で自分のあれ見て、なんで俺こんなに、うん、真剣にやってるんだろうね。
いや、真剣だから面白いんですよ。
感心したですよ、ね、自分で見て。
いやいやいや、あれみんないい加減にしてたらね、全然面白くないんですが、真剣にやってるから面白いし、形に残そうって思うんですよ。
いや、本当になんか、仕事でもこれぐらい真剣にやるよと自分で見ながら。
いや
思いましたけどね、あれは。
いや、仕事は遊びながらでもできますけど、遊びは遊びながらできないんでですね。
何やかんや言いながら、仕事中に、原稿作ってましたけどね。カチャカチャカチャカチャ。やっぱちょっとね、原稿作らんって絶対喋れんわ、と思って。
ねえ、そうですよ。でも、ぴったりでした。もう、おばさん、うわ、時間すごって思いながら、キープしながらですね。いやいやいや
でもね、その後、まあ、農家の種の鶴ちゃんとか。
ああ、まあまあね、鶴ちゃんはもう話すの上手いですね、やっぱね。
早田子のぶっつけ本番ぶりもすごかったし。
まあね、あの後こう、見直すとね、ああっていうのがこう、今の早田子さんに繋がっていきますよね。
確かにね。で、あとバンダナさんのコーヒーの話も。
はいはいはい。
うん。で、最後の最後にすごいオチがついて。あれも笑ったし。
あれ、ね。
いやーでも楽しかったし、何がすごいってやっぱり眉優のキャラがすごかったですね。桃屋をして立ち打ちならないと言わしめだという、
炸裂してましたね。
いやーすごかったし、で何より何よりマーヤさんが泣いてるところが見れたというね。
まあれはねちょっと
それちゃんとね、
あれは予定にはなかったんですけど、
いやそこまで予定しとったら怖いですよ。台本にここで私泣くとか書いとったら怖いですわ。
今年泣いたのはあれ一回だけですからね。すごいことですよ。私本当に涙とか出ないんで。
言うてもやっぱりほらだんだん年取ったら本当泣くことってないじゃないですか。
ない。いやそうそうそう。いやなんか涙もろくなるとか言うけど嘘でしょって思ってて。
まあなんかね、知り合いのなんかね、お葬式とか行ったらちょっと悲しいでとかいうのはまああるけど、そういうことを除けばね、なんか泣くとかいうこと。
喜んで涙がわーって出ることなんて、そうそうないので、まあ、ね、あれはこう、八木さんのサプライズとはいえ、皆さんの気持ちがすごい、ありがとうございました。
いいね。しっかり生えた子は下の花屋さんで花買ってきました。
ね。いやいやいや、しかも滑ってるし、とか。
いや、そういうのちゃんとね、映像で残してね、あるっていうのはやっぱいいですよ。
そうですね。
うん、その意味でもやっぱり貴重な DVD だったですよね、あれは。
うんですね。ありがたかったですね。まあなんか、誕生日をあんなにたくさんの方に祝ってもらうなんて、と思って。
うん、いやー、よかったじゃないですか、本当に。
ね、誕生日にした回が、あそこしか休みがなかったんでですね。誕生日休暇取っといてよかったってやつですね。
まあね、一生のうちね、まあ、そうないような機会でしょうから。
本当ですよ。
いや、いいですよ。なかなかね、こういうことは、やろうと思ってもできることじゃないし。
うん、もちろんもちろん。
ね、
うん、
タイミングとね、まあ人の縁もあるし。
うん。本当にね、たくさんの方に今年は、なんか、会いましたね、会ったというか、出会いましたね。
そうですね、だから、
うん、
自分の方からしても、やっぱりその3月のおのぼりさんパレードで繋がった人から、今回のその、おじまじょ感謝祭にも繋がったし、まあもともとその、名古屋とか神戸とかに行って向こうで繋がってる人もいたけれども、そういういろんな繋がりがずっと、まあここまで今来てるみたいな、感じで。で、なんやかんいつも結局その今年の3月からこの12月までで8回かマヤさんと会って、ほぼほぼ月に1回ぐらい。
はい、そうですね。
実はつい先週も会ってるんですけど。
そうそうそう。ちょっと寄っていただいて。
ちょっと指令を受けた、物をお持ちしたという、すいません、遅くなりました。1ヶ月かかってしまいました。ごめんなさいと言って、お持ちして、帰ったという。
もうね、お願いばっかりして、いい頼み事ばっかりしてって。
でね、これだけ頻繁に会ってるのに、自分とマヤさんのこう、噂が何も立たないっていうのは、まあ、 何なんでしょうね。
立ってほしいんですか。
いや、いっそね、考えたんですよ、半分本気で。いっそツイッターの裏垢作って自分でなんか噂書き込んでやろうかなとかね、ネタ的にも。
誰も信じないですよ、多分。
誰もね、誰も信
じない。ねえ、なんででしょう。
まあ、この年になったら、まあそういうね、浮いた噂も何にもなくなっちゃったしね、若い頃ならまだ足も。
そうですね。
まあ仕方がないですね。まあそうは言うもののね、まやさんはほら、ご自身でもこれからね、来年から婚活頑張ると。
はいはい。
何回も聞きましたけど、その話は。
はい。
まあまあどこまで本気でどう思って言われてるのか、まあ謎なんですけれども。
謎にしておきましょうか、じゃあね。
いや、そう思ってもね、やっぱもしかしたら、あ、俺にもチャンスがあると思う男性の方がいないとも限らない。
いい、まあ、まあね、それならそれで、なんでしょう、立候補してくださいって感じなんですけど、はい、なかなかね、ないですね、そんな話。
番組を通じてっていうのはね、なかなかね、ないだろうし、ないこともないだろうけど、うんうん、まあ、こればっかりはでも、縁ですからね。
そうですよね。うん、ご縁なんで。
決まる時にはね、バタバタというのもあるし。
うん。
うん、なんとも言えないですね。
そうね。まあ、いい人がいたらってずっと言い続けてるんですけど、誰一人紹介してくれないので、もう自分で動かんとダメだと思って。
いや、ちなみにマヤさんのタイプの男性っていうのは、はい、まあ、よく聞かれるかもしれませんが。
タイプ、あ、でもなんか、お茶の時に、会社会の時にもちょっと話はしたんですけど、なんでしょうね。なんかタイプらしいタイプっていないんですけど、割とファーストインプレッションなんですよね。
はいはいはいはい。
うん。一言喋って、いいか悪いかって、その場でパッて決まっちゃうかなって気はします。
もう直感的に、
ピンと
来るか来ないかみたいな。
そうですね。だから、こんな人がって、あんまり考えてない気がしますね。
逆に、こんな男性だったら、ちょっともう最初からダメっていうのはあります。
ああ、そうですね。自己管理がある程度できてる人がいいですよね。もうこの年になったら。
自己管理？
自己管理というか、自分のことは自分でできてる人がいいですね。なんて言うんでしょう。
まあ、身の回りのことなりなんなり。
そうそう、身の回りのことができたりですね。まあ、多少、お料理ができたりとかだといいかなとか思いますよね。
掃除洗濯とか。
掃除洗濯とか、うん、そうそうそうですね。
まあ、そうですよね。あ、そういえばなんか、前さんとなんか飲んだ時かな。福岡博多の方はやっぱりその、なんて言うんでしょう。文化として、どうしてもその男性の方が強いというか、はい、
そうです、
うん、そういうなんか面があって、面倒とかいう話をなんか。
そう、いや、そう、本当にそうなんですよっていう。まあ、みんながみんなそうではないっていうのもちろんわかってるんですけど、やっぱ風潮としてね、なんでしょう。女性が活躍してるのをあんまりよく思わないかなっていう人は多い気がしますね。
ある程度ね、年配の人というか、うん、昔の、まあ、例えばうちの親世代とか言ったらもうそういう時代だから、まあ、亭主関白というか、そういうのよくあったでしょうけど、やっぱり若い人でもそういった風潮は、
ね。あります、あります。うん。でまずほら、仕事で放出演技師をしてる時点で、結構、そんな仕事してるんだとかっていうのはありましたもんね、若い頃も。
そういう仕事だから、なんだち気になるんですかね。
そう、なんだって。
だから何ですかみたいな。
お給料が高いとかも結構、ハードルが、とか言われちゃいますよね。自分より稼いでるのが嫌だみたいなことをね、言われたこともありますしね。
自分だったら全然 OK だし、むしろそっちの方が嬉しいけど。
いいと思いません。
例えば、
プライドの問題だと思うんですけどね。
いや、例えば自分の給料が30万で、例えば、マヤさん付き合おうとしたらマヤさんが給料50万もらってたって言っても、いや、そら、ありがたい話じゃないかみたいな。逆に嬉しいけどな。
なんかね、わかんないですけど、そんな風潮が多少あるかなって気がしますね。
ぱそういうのがあるんですね、未だに。まあよくわかんないけど。
そうですね。
一般的に、大体男の方、まあ女性もあるかな。なんか、意味のないというか、無駄なプライドというか、まあプライド自体が意味がないのかもしれないけど、なんかそういうのも、うん、ま
あ、プライドがあることは決して私は悪いとは思わないんだけれど、なんでしょうね。
自分に自信を持ってのプライドはまあいいんでしょうけど、
うん、そうなんですよ。多分自信がないからそう言うんだろうなと思って。うん、
で、その、人を見下すようなプライドっていうのはもうそれプライドでも何でもないんだろうなと思うんですけどね。
うん。うん、まあでも九州は割とそういう風潮にあるのかなとは思います、土地柄。
南の方に行けば行くほどそういう感じになりそうな気がしますね。
そうですね。まあ、もちろんね、男性を立ててあげたい気持ちとかも、私でも持ってるんですけれども、ね。
そんなこと言ってね、なんかしよったら、いきなり、前さん結婚したみたいなね、うん、情報がパッと飛び交う日が来ないとも限らないし。
いや、こればっかわかんない
です。いや、本当冗談抜きでわかんないですからね。
うん、
いや、実際自分の知り合いとかでも、なんか、ずっと、独身だった人が、本当に突然っていうのもあったりしたし、うん、短期間しか付き合ってなくて、ね、いつ付き合ってたのみたいな感じで、いきなり結婚みたいな、例も実際あるからですね。
ねえ。
ねえ。
なんかそんなんでみんなを次びっくりさせたらいいかなって、まあ忘れられないうちにそんなことがあればってことですね。
まあその時にはちょっとですね、またはい、うちの番組にゲストで来ていただいてですね、じゃあ出会いからゆっくり語っていただきましょうみたいなね。
え、そんな別に知りたくないでしょうよ、みんな。
何をおっしゃいますか。みんな知りたいに決まっとうじゃないですか。
知りたいかな。
当たり前じゃないですか。で、みんなで聞いてね、おめでとうと喜ぶ人と悔しがる人とね。
悔しがる人
とか。あとは、あともうね、枕を涙で濡らす人とかね、おるかもしれない
です。そうね。泣く人はいるかもしれないですね。
こんなことなら、俺が、マーヤさんを口説いておけばよかったんだ、とね、後悔して泣く人がいるかもしれません。
それなら先に言ってこいよって思いますけどね。
というわけで、まだチャンスがあると思いますので、ご希望の方は、可及的速やかに、マーヤさん宛に、メールをですね、送って、直接交渉していただければと思います。
ねえ、そんな、なんか、女体志蔵さんでもそんな、企画をしようかみたいなのを言ってくれてるし。いろんなところで企画をしてもらいたいですね。誰か引っかかるかな。
いや、冗談みたいに言ってもね、それが本当実際ね、蓋開けてみたら、なんか氷炭から困っていうこともあり得るしですね。
いや、で、そうなんですよ。私さっき言ったみたいに、あんまりこう条件というよりも、あ、この人って思う、た人だったりするので、ね、誰がこうピッてくるかわかんないですよね。
まあわかんないですね。
ま
あでも、返す返すも残念なことに私はもう対象外でございますので、はい、まあ諦めていただければと思います。
は
い、
そこはもうはい。残念ながら
最初から眼中にねえよと。
残念ながら。
残念な本当に残念ながら。
いやいやいや、おばさんは素敵ですよ本当に。安心して飲みに行けば一緒に。
安全牌。二人だけで飲みても、何にも噂にならない。
そうそうそう。噂にならない。
本当に裏垢作って噂流そうかな、もう。なんか話がどこまで行ったかよくわからなくなってきたんですが、はいはい、あ、それでですね、まあ最初の方でちょっと言ったのが、はい、まあ、質問というほどではないんですけど、せっかくの機会だからいくつか聞いてみたいこともあってですね、まあ一つはさっき聞いた、はい、そのなんでオルネポに、出るようになったんですかっていうのを、もうさっきも最初に聞いちゃったんで。
はい。
あと、それ以外で、そうですね、今の話の中でもちょっと聞いた部分があるんですが、
うん。
で、改めて聞きますけど、今年の初めからおじさんの知らない魔女の話という番組を始めたわけなんですが、そもそも始めようと思ったのはいつ頃からなんですか、これ。
これ、実は相当昔からやろうとは思ってたんですよ。誰にも言ってなかったけど。
はいはい。
つーかなー、ちょっとパソコンの履歴とか見たらわかるかもしれないですけど、それこそ桃屋が閉まるちょっと前ぐらいからも考えてたんで、2年か、そのくらいですね。まだ全然眉が先生になるとか、うんぬんじゃないうちから、実は、 学校の授業のパイロット版を音声配信か映像配信をしたいっていうのはずっと思ってたんです。
はははは、なるほど。
うん。だから今のおじまじょんのスタイルに近いものを何らか配信しようを考えてたんですよ。だから結構前です。3年前。その時に、もやが閉まる直前に、ご存知ないかもしれないですが、それこそ暴れラジオさんのしげちぃさんがもやに来たんですね。
へえ、それは知らなかった。うん、です
本当に閉まる直前だから、もう何年桃屋が閉まって。2年 ?3 年その時に、ツイキャスを見るのに、ツイッターのアカウントも持ってなくて、
はい、
ツイキャス用のアカウントを作ったんですけど、その時のアカウント名が、@おじまじょなんです。もうすでに。
早っ。
そう。で、だからタイトルまでそこで考えてたんですよ。
すごいな。
で、ただ、そのアカウントは、実はツイッターとは違うツイキャスだけのアカウントを持ってて、仕組みがよく分かってなかったんですよね。だから、その2つアカウントがある状態で2年放置してたんですよ。
でも、
もちろんツイートも1回もしたことなかったし、ツイキャス見るためだけ。だから、ブリンさんが北九州に来て大場さんたちと会ってたでしょ？
はいはい。
あれも、私、そのアカウントでずっと見てたんです。
あ、そうだったんですね、
そうなんです。
サラクラ山とか、門司港の。
うん。だから、おばさんの顔も知ってました。
あ、それでね。
うん。
だから、コメントは入れてないんですよね、その時。
コメント入れてないです。だから、しげちんさんが来た時はコメントしてたんですけど、
はいはい。
それ以降のツイキャスとかは全部潜んで見てました。
うわぁ、悪いことできねえなぁ。どこで見られてるやら。
ずっとおじまじょっていうのは、実はアカウントとしてはあったんですよ。
すごいですね。
うん。で、まあ、形にしようと思ったのが、そのまゆゆがきっかけなんですけどね。
やっぱり一人ではちょっとあれなんで。
うん、そうなんですよ。一人で喋るのはちょっとハードル高いなと思って。
まあ、そうですよね。
本当のきっかけとしては、マユが授業するのに、録音したらいいよって、録音して自分で聞き直そうよっていう話をパッて言った時に、これ配信したらいいじゃないって言ったのが最初ですけどね。で、あ、じゃあ、せっかく考えてたのをこれに乗っけちゃおうって言って乗っけたんです。
それが始まるどれぐらい前のことだったんですか？
それが、いやいやもう、だから今年の、年末ぐらいに話をして、今年入ってすぐ配信し始めましたからね。
ただ本当に具体的に動き始めたらもうすぐにバーッとやってもすぐ配信みたいな。
そうそうです、そうです。うん。で、その前にほら、それこそツイキャスで、大部さんが北九州の片隅をアンカーで始めたっていうのを聞いて、
はい、
アンカーってなんだと思って、その時にアンカーを知り、あ、じゃあこれだったらすぐ行けそうだからって言って、とりあえず録音してみようかって言って撮ったんですよ。あ、おばさんもちょっと引っかかってるんです、ここで。
知らんかった。もっと早く言ってくれればもっと自慢できたのに。
いや、これね、今週の日曜日に実は最終回を撮るんですけど、
はいはい、
最終回の中で、この辺の話をちょっと話そうかなと思って、これから原稿書くんですけどね。
北九州の片隅が去年の11月の終わりからですからね。
はい、そうそうそう。で、多分1月入ってすぐぐらいに私アンカー登録して聞いてましたよ、ずっと。
まあ本当にアンカーというのがご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、ね、本当にスマホ一つで収録して、
うん、
まあ簡単な編集して。うん、BGM とかもまあつけられて、そのまま配信できるという、う
ん。そうそうそう。
特に初心者にはハードルが低い、ポッドキャストを始めてみようかと思う人には非常に使いやすいアプリでですね。一般的には、まあ、こうやってスカイプとかで収録して、うん、ブログに音声貼り付けて、iTunes に登録してっていうのが通常今までのやり方だったんですが、それは本当にハードルが高くて、いきなりしようと思ったら本当にどっからどう進めていったらいいのかよくわからない世界で、最近はその解説してくれるポッドキャスト制作指南書とか、まあ、いくつかのそういうサイトがあるんで、それ見ながらやればまあなんとかできるんですけど、それでもやっぱり番組始めようとする人はまず マイクの前で喋ることだけでも大変なのに。それから実際配信乗るまでがなんかね、遥か山の彼方みたいな感じだったのが、アンカーは本当に iPhone でもね、Android でもスマホ1台だけでパッパッとできるようになったから、ということでまあ自分もちょっと初めては見たんですけどね。
そうですよね。実はその前から、